特集友好都市ガイド4ページ。昨年、生駒市が市政50周年を迎えたことを機に、福井県敦賀市と友好都市に、兵庫県南淡路市と物産観光交流友好都市になりました。平成2年から友好都市の奈良県吉野郡上北山村と合わせて、各市村の魅力を地域おこし協力隊の皆さんに紹介してもらいます。生駒市友好都市マップ。説明。奈良県を中心とした近畿圏近隣の地図があります。そこに生駒市友好都市の人口、面積、生駒市からのアクセスが記されており、友好都市には特産品やおすすめなどのイラストが描かれています。生駒市、人口118,194人、5月31日時点、面積 53.15 平方キロメートル。兵庫県南淡路市、人口45,489人、5月31日時点、面積 229.01 平方キロメートル。アクセス、車で約3時間。特産品には、玉ねぎ、淡路牛、フグ、淡路島牛乳などがあり、鳴門の渦潮も有名です。福井県敦賀市、人口63,907人。5月31日時点、面積 251.41 平方キロメートル、アクセス、電車、車で約 2.5 時間、気比神宮の大鳥居や蒸気機関車、客船や海産物などが描かれています。奈良県吉野郡上北山村、人口466人、6月1日時点、面積 274.22 平方キロメートル、アクセス、車で約3時間。いざき寿司、アマゴ、ヒノキや登山姿の人が描かれています。生駒市友好都市マップ終わり。海の幸、陸の幸の恵み豊かな兵庫県南淡路市。関西屈指の食の宝庫。淡路島玉ねぎの8割以上を生産している南淡路市。同じ高地で1年に4種類の作物を生産している農家が多く、玉ねぎ以外にもレタスや米、かぼちゃなど、300種類以上の野菜が栽培されています。全国の食品自給率が 30-40% なのに比べて、南淡路市は 100% を超えています。水産や畜産、乳業も盛んで、新鮮な食材が豊富ですよと、南淡路市地域おこし協力隊の高杉千春さんは話します。迫力ある渦潮や白い砂浜が 2.5km 続く京の松原など観光名所も多く、市外からも多くの人が訪れています。高杉さんは、温泉もよし、景色もよしですが、まずは南淡路市の美味しいものを食べてほしいですねと、同市の食の魅力を語り尽くせない様子でした。写真が4枚あります。1、南淡路市の玉ねぎ農家、堤直也さん。年間200トンの玉ねぎを収穫します。2、海の高低差が生み出す鳴門の渦潮は迫力満点。3、通常養殖のトラフグは2年で出荷されますが、淡路島3年トラフグはさらに1年長く育てます。4. 日本の夕日百選に選ばれた京の松原の夕日。写真終わり。 南淡路市地域おこし協力隊高杉千春さん直伝、玉ねぎレシピ、玉ねぎのもちもち焼き。材料、玉ねぎ1個、片栗粉大さじ2、小麦粉大さじ1、塩コショウ少々、ごま油大さじ1。調理手順1。玉ねぎをスライスして、片栗粉、小麦粉、塩コショウを入れ、軽く混ぜ合わせる。2. 小判型にラップに包んで、電子レンジで3分加熱する。3. フライパンにごま油を引き、中火で3分ほど加熱。お好みで酢醤油や醤油をかけてどうぞ。玉ねぎの甘みを存分に味わえます。南淡路市地域おこし協力隊高杉千春さんが笑顔で両手に玉ねぎを持っている写真があります。夏が旬の南淡路市の特産品、ハモ。新鮮なまま手に入る産地だからこそ味わえるのが刺身。家庭では玉ねぎと出汁で煮込んだハモすきが食卓に並びます。淡路島手延べそうめん。江戸時代から継承する技術で職人が丁寧に製造。古式伝統の手延べを守り続け、そうめん本来の味、コシ、喉越しを実現しています。南淡路市の特産品がどんどこ祭りにやってきます。8月6日土曜日に開催予定の第21回生駒どんどこ祭りで友好都市三子孫の物産展を行います。各子孫の魅力を生駒で味わえるチャンス、観光情報なども紹介するので、ぜひ来てください。詳しくは本誌18ページをご覧ください。以上、南淡路市に関する問い合わせ、商工観光課観光振興室、内線2301。
大陸と日本を船と鉄道でつないだ海陸交通の要衝、福井県敦賀市。敦賀をめぐる、敦賀市の文化歴史を学べる場所を、敦賀市の地域おこし協力隊、西山彩香さんのおすすめスポット、敦賀ローカルとともに紹介します。協定を機に友好都市に、原子力発電所が立地する敦賀市は、エネルギーの街です。万が一の原子力災害に備え、生駒市と奈良市、大和郡山市、天理市は、原子力災害時等における敦賀市民の県外広域避難に関する協定を平成26年に締結。敦賀市民の皆さんを県外避難先として受け入れることを約束しています。敦賀市と生駒市の関係はこの協定から始まりました。海路と陸路がつながる町。古くからアジア大陸と日本を結ぶ天然の良港、敦賀港があり、江戸時代には北前船の寄港地として栄えた港町でもあります。北海道から流通する昆布を職人が一枚一枚丁寧に削るおぼろ昆布は、今も全国シェア 80% 以上、敦賀ふぐや越前ガニ、敦賀マダイなど、新鮮な海の幸も水揚げされています。また、琵琶湖の東西いずれにもアクセスしやすい位置にあるため、鉄道で東海や近畿と北陸をつなぐ玄関口にもなっています。1882年には、日本海側で初めて線路が敷かれ、アジア大陸から東京、大阪へ向かう人が多く訪れる交通の要衝として発展してきました。敦賀市で暮らして1年の敦賀市地域おこし協力隊の西山彩香さん。 訪れる人を温かく迎えてくれる人が多いですよ。人が行き交った歴史があるからでしょうか。商店街や裏通りのお店の人と話すのもおすすめです。と、日常の中で感じた魅力を話していました。市内に残る鉄道開通当時のトンネル跡の写真があります。ケヒ神宮、敦賀市民からKさんの愛称で親しまれている神社。正月三が日には、外の歩道に人があふれるほど、市内外から多くの人が参拝に訪れます。正面入り口にある高さ11メートルの大鳥居は、奈良の春日大社、広島の厳島神社と並ぶ日本三大木造大鳥居の一つ。昨年には大鳥居越しに昇る月が日本百名月に指定されました。俳人松尾芭蕉も気比神宮を参拝し、読んだ句を奥の細道に残しています。気比神宮大鳥居の写真があります。敦賀赤レンガ倉庫。1905年に石油倉庫として建設され、後に軍の倉庫や昆布貯蔵庫などとしても利用されたレンガ建築物です。当時の外壁を残す建物の中には、明治後期から昭和初期の敦賀市を再現した全長約27メートルの巨大なジオラマと、地元の食が楽しめるレストランなどを併設。ジオラマは港に入る大型船や地域の祭りの様子など、当時の暮らしぶりが感じられます。ジオラマの中から頭も出せちゃいます。赤レンガ倉庫とジオラマの写真があります。人道の港、敦賀ムゼウム。敦賀港は1920年代にロシア革命後の内戦の被害に遭った763人のポーランド孤児たちを、1940年代にはナチスドイツなどの迫害を逃れたユダヤ難民を受け入れた人道の港です。大正から昭和初期の建物を再現した敦賀ムゼウムには、当時のエピソードや資料、ユダヤ人に命のビザを発給した杉原千畝のインタビュー音声などが展示されています。敦賀ムゼウム前には、人道の港をイメージしたカラーマンホールが設置されています。カラーマンホールと敦賀ムゼウムの外観写真があります。敦賀市立博物館。1927年に建てられた旧大和田銀行本店を利用した博物館。館内には四方を60センチメートル近い厚さの壁で囲まれた金庫や真鍮製の窓口など当時の面影が残っています。保存、展示している資料は松尾芭蕉が使っていたとされる杖、常設展示ではありません。いや、市北部にある立石岬灯台に設置されていたフランス製レンズなど様々。同銀行で使用されていた日本製の北陸初のエレベーターも当時の姿、展示を残しています。蛇腹の手動扉で運転手が必要なエレベーターです。博物館の外観と展示されているエレベーターの写真があります。敦賀ローカル1、アーケードの形が変わる商店街。敦賀駅から敦賀港の方面に約 2km 続くアーケード。一つの商店街のように見えますが、実は5つの商店街が連なっています。そのため、商店街が変わるとアーケードや各店舗の吊り看板のデザインが一変。各商店街の個性を感じながら散策するのも楽しみ方の一つです。お気に入りのレトロな看板を探すのも楽しいですよ。商店街のアーケードと吊り看板の写真があります。敦賀ローカル2、 港町ならではの風景。博物館から海に向かって歩くと、漁師の船着き場、船だまりがあります。民家や飲食店などが立ち並ぶ道路と道路の間に、15隻ほどの船がずらり、海や船が暮らしのそばにあることがわかります。船だまりの写真があります。鶴ヶローカル3、博物館通りの個性豊かなお店。鶴ヶ市立博物館前の石畳が敷かれた通り、博物館通りに並ぶのは、精肉店を改装した花屋さんや、漁師が営む無人販売所など。毎月第3日曜日の朝には、ヨガやワークショップなどが楽しめる晴れの日が開催されています。店の出入り口付近の写真があります。へえっと驚く、鶴が福井の名物方言。卵で閉じないカツ丼。福井県ではカツ丼といえばソースカツ丼が当たり前で、小学校の給食にも登場。卵で閉じたカツ丼は卵カツ丼や和風カツ丼などと呼ばれています。卵で閉じないカツ丼の写真があります。方言1、ほっこり。心が休まる意味で使われる言葉ですが、鶴ヶ市付近では、ああ疲れたという意味。方言に、安定、うまく、都合よくという意味。方言3、ほやって、そうなんだって、そうらしいよという意味。インフォメーション。鶴ヶ市にある宿泊施設に泊まり、歴史文化を学んだ人に補助金を交付。対象、市内に住む小学生以上で、生駒市が指定するイベントに参加したり、施設を訪れたりした人。補助金額、宿泊費の2分の1で、1人につき上限2500円。100円未満は切り捨て。定員100人、申し込み順。市内巡りには、電動のシェアサイクルがおすすめ。鶴ヶ駅などで借りられます。申し込み問い合わせ、7月8日金曜日から宿泊開始日の3日前までに必着、市役所閉庁日を除く。2、申請書、市のホームページからダウンロードか、を、郵送か直接、地域コミュニティ推進課、宿泊後30日以内に実績報告が必要。なお、指定するイベント、施設など詳しくは、市のホームページで確認してください。7ページ下に QR コードがあります。森と息、星と眠る村、奈良県上北山村。32年間交流が続く町。村の9割以上が森林の上北山村。日本百名山や日本の秘境百選などに選ばれている大台ヶ原での登山や川遊び、温泉などを楽しみに、県内外から多くの人が訪れます。住宅都市では感じられない豊かな自然の魅力を生駒市の皆さんにも感じてもらいたい、と平成2年友好都市に、大台ヶ原マラソン、in 上北や祭りなどで交流してきました。村の皆さんは、私たちも生駒どんどこ祭りで餅つきを披露したんよ。盛り上がれて楽しかったね、と話します。大台ヶ原物産店で働く塚原浩一さんは、見上げるほどの大木に壮大さを感じたり、足元に咲く小さな花に可愛らしさを覚えたり、村で自然の様々な側面を楽しんでほしいですね、と気候や季節、時間で変わる村の見どころを紹介していました。写真があります。霧が立ち込める幻想的な風景が見られる大台ヶ原。 西大台。説明、森の風景です。横たわる倒木には苔が覆っています。奥の方は白く霧が立ち込めています。写真終わり。塚原浩一さんおすすめ、大台ヶ原の楽しみ方。いざさ寿司をお供に持っていく。サバや鮭、鯛を包んだ村名物の柿の葉寿司。大台ヶ原の自然が作り出す絶景を見ながら食べると、美味しさも格別です。柿の葉寿司の写真があります。満天の星空を見上げる。人工の光に邪魔されることなく、空いっぱいに星が光ります。登山道入り口の大台ヶ原山上駐車場でも綺麗に見えますよ。山上から見た満天の星空の写真があります。360度紅葉の中を歩く。大台ヶ原の紅葉は9月10月頃。木や赤、オレンジなどに色づいた紅葉樹で彩られた登山道は美しいの一言につきます。紅葉に彩られた登山道の写真があります。塚原浩一さんの写真とコメントがあります。大台ヶ原を登るときは、軽装ではなく、登山の装備を用意してくださいね。頂上の気温は地上より10度ほど低いときもあるので、防寒対策も必須ですよ。写真、コメント、終わり。地域おこし協力隊の皆さんに聞きました。上北山村の一押し。村民歴2ヶ月の藤本恵子さん一押し。海の町のように石段が続く町並み。山の斜面に民家やお寺などが建てられているので、集落の中には階段状の道が通っています。階段を登り振り返ると、広がるのは集落と、それを取り囲む雄大な自然。大台ヶ原を登るのもおすすめですが、こんなところにも道がある、と迷路を楽しむように村を散歩してください。写真に収めたくなるような景色に出会えるはずですよ。写真があります。説明、階段状の道と、道を登ったところにある集落。取り囲む木々が見えます。写真終わり。村民歴1年2ヶ月の土井仁太さん一押し。村民手作りの特産品、土地餅。土地の実の収穫からアク抜き、梱包まで約1ヶ月かけて村民の皆さんが丁寧に作っています。そのまま焼いても茶がゆに入れても美味しいですが、私のおすすめはぜんざい。甘さととちもちの香ばしさが絶妙に合うんです。その他にも、生芋から作られるこんにゃくもおすすめ。全く臭みがなく、刺身やバター焼きにしても美味しいですよ。写真があります。説明。村民の方々がとちもちを梱包しています。写真終わり。村民歴1年5ヶ月の田中浩二さん一押し。自然に暮らす多様な生き物との出会い。村には奈良県のレッドリストに載っている生き物が当たり前のように暮らしています。なかなか出会えないと言われているカジカガエルのフィフィフィという美しい鳴き声が川から日常的に聞こえるんです。自然豊かな景色を見ることはもちろんですが、耳を澄ましていれば、鳥や虫、両生類など、生き物が奏でる様々な声を楽しめますよ。写真があります。説明、渓谷の川、赤い橋、森の木々が見えます。写真終わり。インフォメーション。上北山村にある宿泊施設に泊まり、 自然の魅力を満喫した人に補助金を交付。対象、市内に住む小学生以上で、1、ヒルクライム大台ヶ原、新須2001、9月11日日曜日開催。2、大台ヶ原の西大台周遊。1、2のいずれかに参加した人。補助金額、宿泊費の2分の1で、1人につき上限2500円。100円未満は切り捨て。定員20人、申し込み順。上北山村特産品加工センターで働く村民の皆さん。上北山村でお待ちしています、と、土地持ちを持った3人の方々の写真があります。申し込み問い合わせ。丸1、7月8日金曜日から8月31日水曜日まで。丸2、7月8日金曜日から11月30日水曜日まで。丸1、丸2、いずれも宿泊開始日の3日前までに必着。市役所閉庁日を除く。2、申請書、市のホームページからダウンロードか。を郵送か直接地域コミュニティ推進課。申し込み後の流れなど詳しくは市のホームページを確認してください。QR コードが9ページ下にあります。